キ氏マラキ書1章1節から5節、コロサイの信徒への手紙3章12節から17節をお読みいたします。はじめに旧約聖書マラキ書1章1節から5節、旧約聖書の1496ページです。旧約聖書の1496ページ、マラキ書1章1節からです。マラキ書1章1節、託宣。マラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エサウはヤコブの兄ではないかと主は言われる。しかし私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。私は彼の山を荒廃させ、彼の修行を荒野のジャッカルのものとした。たとえエドムが、我々は打ちのめされたが廃墟を建て直すと言っても、万軍の主はこう言われる。たとえ彼らが建て直しても、私はそれを破壊すると。人々はそれを悪の領域と呼び、とこしえに主の怒りを受けた民と呼ぶ。あなたたちは自分の目で見、はっきりと言うべきである。主はイスラエルの境を越えて大いなる方であると。もう一箇所、新約聖書からコロサイの信徒への手紙、3章12節から17節をお読みいたします。新約聖書の371ページ、新約聖書371ページ、コロサイの信徒への手紙3章12節より17節です。3章12節、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を愛してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるために、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。
これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆ですと。このように使徒パウロは今日のコロサイの信徒への手紙で私たちに語りかけております。さあ皆様はどのような絆をお持ちでしょうか。誰と何に対してどのような絆をお持ちでしょうか。私の、まあ、個人的な考え、もしくは、受け取る印象としては、特に、まあ、日本の中で絆ということが上がってくるとき、これは私たちの不安を表している裏返しではないかと私が思うわけです。 日本にも2011年3月11日に思いがけない地震、津波、原発の事故、あっという間に私たちの日本列島を暗闇が覆いました。実際に放射能の雲が私たちの上空を飛んでいただけではなく、私たちの心を暗闇が覆ったのです。節電のために街の電気は消されました。私も40数年生きてきて、あんな真っ暗な六本木通りを歩いたことを今でも記憶しています。私たちの心に希望がないとき、どうしていいかわからないとき、誰からともなく絆、私たちに絆を大切にしよう、まあ、このようなことが持ち上がるわけです。しかし急に絆と言われても、私たちが日々の中で誰とまたは何に対して絆を持とうとしているのか、いや持っているのか持っていないのか、それがないところでいきなり私たちに絆が与えられるわけもないわけです。さあ、私も韓国での生活が1年を過ぎまして、少しずつ日常的な会話は、まあ、クリアすることができるようになりました。先ほど歌いましたこの賛美歌も、まあ、韓国ではよく知られた聖歌です。確信に満ちた歌であります。しかし、私たちの生活がすべて確信に満ち溢れているとは、まあ、限らないわけです。まあ、語学を今も続けて学んでいますが、今私が学んでいるのはソウル市がビザを持つ移住者、もしくは定住者、滞在者向けの、語学教室ですから、まあ、税金で運営されていますので、学費がただなわけですね。でそこには多くの外国人が集まってきます。留学生は基本的にはそこのクラスに入ることはできません。あくまでも駐在員の方であるとか研究者であるとか、そういう方が、まあ、そこに通って、まあ、韓国語を勉強しているわけですけども、まあ、とても世界中から多くの方がそのクラスに来ております。前の語学学校で一緒だった人がしばらくの時を置いてまたそのクラスで一緒になったり、私の隣はムスリムの女性が座っています。ある時ムスリムの女性はかぶってるわけですね、こうして。それでマスクをしていました。それはいわゆるこのかぶるイスラムのコスチュームのではなくて、いわゆる私たちがほこりを防ぐとか、まあ、そういう時のマスクでした。先生が彼女にこう聞きました。あれ、風邪をひいているんですか、それとも今日の空気が悪いからですか。いや先生、そうじゃないんです、昨日鼻を手術しまして。鼻を手術した後を隠すためにこうやっているんですね。で、私ちょっとびっくりしたんですね。これも一つの偏見だなと思いましたけども、イスラムの女性だからといって鼻をちょっとプチ整形することは、まあ、いいんだなと。そういうことしちゃいけないのかなという、どっちかというと、ね、隠すぐらいですからね、こうして人前で肌を出してはいけないという、まあ、イスラムの戒律に従って生きている方ですから。でもまあ女性医師が多分その時に嫉妬なさるんだったらまあいいのかなと思って、あ、意外と、まあ、イスラム諸国といっても女性の考え方にいろいろな幅があるんだなと思って、どちらかというとその距離が近くなった気がしました。韓国に来て分かることは、やはり日本よりも大変移民社会ですね。今日本も移民社会に向かっていますけども、やはり命をかけて職を求めて、あるいは人権を求めて渡ってくる外国人がかなりの数いるということに気づかされます。しかし韓国という国も建前上は移民政策を進めていませんので、まあ、なかなかビザを発給しなかったり、働き方にかなりの制限をかけたりしているわけです。しかし もう私は前もお話ししたかもしれませんけども、日本では会ったことのない、あ、お相撲さん以外で会ったことがないモンゴル人という人にいっぱい会いました、日本の倍ぐらい住んでいると伺いましたけども、人口300万の国から、まあ、3万人から6万人がソウル市に住んでいると聞きました。それはやはりその国で希望を持って新たなる歩みを始めたいと思う、まあ、そういうような方がいらっしゃるわけです。韓国にいればいるほど日本のことを考えるわけです。常に、まあ、向こうで日韓関係とは言いませんね、韓日関係と言いますが、日本との関係性を少し相対的に捉えようというやはり気持ちになります。また日本に帰ってきてますと、このように今大阪で首脳会談が持たれましたけども、大変に、まあ、日本の首相と韓国の大統領の首が、まあ、手をつないでこうやって写真を撮りましたが、あの間は8秒だったらしいですね。大変に今の日韓関係が困難を極めている、あの写真も本当によくできた一面だけであるということがお分かりになるんじゃないでしょうか。韓国語を学べば学ぶほど韓国語にはとても特徴があるなということに気がつきました。それはですね、形容詞、何とかが何とかである、美しいとか綺麗だとか、形容詞の数がものすごく多くてですね、それが微妙に違っているということが分かりました。ですから私もまだ使いこなせてないんです。まあ、例えばですね、ケチだという、あの人はケチだよねっていう、このケチもどういう場合でケチなのかということにおいて、ものすごい単語を使い分けて彼らはどうも生きているようです。まあ、日本人はそこまで人の言葉をです、人のことを揶揄するような形容詞、もちろん使おうと思ったらそれは無限に使えるのかもしれませんが、ちょっとそれは日本とは違うなというふうに私は受け取っています。懐が広いというところを表現することもさまざまな表現がありますが、どちらかというと若干韓国語は人々のことを厳しく指摘したり、やっかむような言葉のボキャブラリーが多いということに気がつきました。しかし言葉というのの数が多ければ多い、語彙、持っている語彙が豊かであればあるほど、ちょっとしたボタンの掛け違いがこの言葉を通じた、通したコミュニケーションから始まっていくわけです。もちろんこれがもう日本と韓国の間の外交のことを表していると思います。防弾少年団 BTS の人気は世界で高いです。しかし日本では毎日反韓の報道もなされています。韓国では反日の報道は実はそんなにはなされていません。このように私たちは日本にいると、実は日本に入ってくることができたニュースだけで、まあ、私たち物事判断しますので、実際に韓国でテレビを見て新聞を読んでいると、反日の報道というのはさほど多くはないというのが現実なのです。しかしこれだけ多くの人が日本に来て、東京もう代官山もすごいですね。この辺歩いてて韓国語を聞く確率がかなり上がったと私はこの1年で感じています。本当教会からのスケートボード屋さんの方に降りていって、そのログロードの方に歩いていくとこあたりを、もう韓国のカップルとかがですね、本当韓国語をしゃべりながら、まあ本当に観光なのか、まあ街をブラブラしているのかわからないですけども、まあ、あ、こんな路地までっていうところまで韓国の方が観光に来ています。このように日本に行きたくて何回も来ている方がいる反面、言葉を通した歴史的なことが一個ボタンかけ違いますと、人の関係というのはあっという間に離れてしまう。まあ、このように私たちは言葉を使ったコミュニケーションで、まあ、誤解が生じたり亀裂が生じることがあるわけです。さあ、私たちの心の中の本当の気持ちというのは何なのでしょうか。 今主に日韓関係のことを言いましたが、対皆様のお近くにいる方を誰か想定なさってみてください。心の中の本当の気持ちは何でしょうか。そして皆様が考える愛とは一体何なのでありましょうか。本音は何かということです。つまり愛は建前ではないということは皆さんも分かっていらっしゃると思いますが、では本音は何なのか。愛していてもお金の切れ目が縁の切れ目になる、これを愛と呼ぶのか、いやただけなげに支え続ける、それが愛なのか。愛はさまざまな形があると思いますけれども、皆様の愛の本音はどこにあるのでしょうか。まあ私たちは考えている以上に他人に対して、他者に対して本音を言っていない、もしくは言えない環境に置かれてはいないでしょうか。この生きている他人に対して、クラスメート、会社の同僚、まあ家族ですね、多くは家族に対して本音がもし言えないとするならば、そのような状態があったときに、私たちはその胸の内を神様に本当に伝えているでしょうか。私たちは神様に心のすべてをちゃんと開いて見せているでしょうか。今日お読みいたしました旧約聖書マラキ書は、旧約聖書の最後に書かれました預言書であります。まあ、時代的なことよりも、まあ、置かれている場所が新約聖書の前、そして旧約聖書の一番最後に置かれている、まあ、これはいわゆる、まあ、プロテスタント教会が読む66巻の聖書においてはその位置に、まあ、伝統的に置かれています。マラキは主の言葉を預かって、そして皆様に伝えているわけです。2節を読みしましょう。私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エサウはヤコブの兄ではないかと。主は言われる。しかし私はヤコブを愛しと。神が私たちに言っているのです。神はあなたたちを愛してきたと。今に至るまで愛してきたんだと神がマラキの口を通して私たちに語っているのです。しかしそれに対して私たちはこのような言葉を返したのです。神よ、どのように愛を示してくださったのか。神よ、本当は私たちのことなど愛していないのではないか。そのような神は神でない。こういう思いがこの2節のどのように愛を示してくださったのかという神への反論、不平に現れているわけです。しかし主は、まあ、2節の終わりから神に向かって、神は私たちに向かってその答えを表しています。主は言われる。しかし私はヤコブを愛しエサウを憎んだ。そしてエサウを憎んだのですから、私は彼の山を荒廃させ、彼の修行を荒野のジャッカルのものとしたと。まあ不平に対して、まあ、いちいち神は応答をしているわけです。4節では主はもう一つ私たちの心に起きやすいことを指摘しているのです。まあ、エドムという、まあ、異邦人の町があります。国があります。そのエドムの民が、まあ、神によって打ちのめされた、神によって裁きを受けた。しかし私たちの手でこの廃墟を立て直すんだ、私たちには立て直すことができると言ったとしても、万軍の主はこう言われる。たとえ彼らが立て直しても私はそれを破壊すると。人々はそれを悪の領域とし、とこしえに主の怒りを受けた民と呼ぶと。たとえ彼らが立て直すとしても、ここに大きい意味があります。主が良しとされないことを、主は元の良き位置に置こうとされる。これが 聖書全体が言っている裁きという概念、裁きというのは君は懲役何年何ヶ月、こういう私たちは一般法の中で裁きというのを捉えているのではないでしょうか。まあ、それは確かに、まあ、日常生活ではそうなのです。量刑ですから、何かしたことによって刑が決められている。しかし神の裁きというのはバランスが崩れたものを神と人との良き関係にもう一回リセットしておくこと、バランスを取ることをミシュパート、裁きというわけです。ですからよく一神教の神は裁く神だから寛容でないと日本人は特に言いますが、それは大きな誤解であるということを言わざるを得ません。裁くというのはむしろ前の状態より良くなることを裁きと言っています。ユダヤ教もイスラム教もキリスト教もそうです。いかにこの用語が間違って使われているか、おそらく日本人は寛容という言葉の意味すら間違って使っています。寛容というのは神々が調和して住んでいる、そういうものでは残念ながらありません。寛容というのがどうやってイギリスの市民革命から生まれてきたのかということを私たちは残念ながら深く学んでいないので、ヨーロッパにおける伝統的な寛容の概念と日本のごちゃ混ぜが寛容というのは全く言葉の使い方が違う。しかし日本で一番強いのは神道でも仏教でもございません。よく言われることには日本教です。すべてのものを取り込んで自分たちの風に立て直していく、自分たちの手で取り込んで立て直していく、この日本のものすごい力、ここに対して主はどのように今思っていらっしゃるでしょうか。まあ、残念ながらこの憎まれたエサウ、そしてエドム、自分の手で復興を遂げようとしてもそれを神は良しとなさらないというふうに告げられているわけです。神の愛はヤコブに、憎しみはお兄さんであるエサウに注がれた。ちょっと厳しい言い方ではありますが、まあ、ここに大きな、これはまた創世記の説教する機会があったらお話しさせていただきたいと思います。まあ、残念ながら常しえに主の怒りを受けた民となる可能性が私たちにも少なからずあるわけです。5節、あなたたちは自分の目で見、はっきりと言うべきである。主はイスラエルの境を越えて大いなる方である。主はイスラエルの境を越えて大きな方であると、自分の目で見てみなさいと私たちに神が迫っているのです。自分の目で 見よです。聞いたことではないんです。見よと言っているのです。どうやって見るのでしょうか。それは主がイスラエルという民族、ある意味では民、国家、そこを超えて世で働いている。主なる神は日本という国の民族、国境を越えて今も世界で働いている。主なる神は韓国と日本という国と国の境、もしくは分岐点、そういうものを越えて今も働いている大いなる方である。そのことをよく見なさいと神は言っているのです。さあ、このことを私たち一人一人にじゃあどういうふうに応用すればいいでしょうか。私たち一人一人を超えて神が今働いていることを見よ、見ていますかとマラキは私たちに訴えているのです。イスラエルを超える、つまりこの世すべてに働く神の技、力、働きがあるということです。私たちが私たちで自分の国境を定めて、この範囲だったら私たちは勝手に建物をまた作って廃墟を建て直して復興していく、文化を発展させて経済を発展させて歩んでいくことができる、このような、それがもしおごりであったとするならば、おごりとおごりがぶつかるところにどうやって実際の関係性が良くなっていくでしょうか。 政治問題、経済問題、格差社会、貧困社会、おごりとおごりがぶつかるところで、そこに愛はあるでしょうか。さて今日の新約聖書では使徒パウルはこういうふうに申しているわけです。ずっとコロサイの信徒への手紙を読み進めてきましたが、私たちに使徒パウロがずっとずっとずっと語っていることは、古い人を脱ぎ捨てなさいと言っているのです。あなた方の中にある古い人を脱ぎ捨てなさい、そして新しい人となって、古いものを脱ぎ新しい衣を着る、そしてそのものにさらに使いなさいというふうにパウロは言っています。12節ではこういうふうに書いています。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから。神に選ばれた、もう選ばれたのです。そして聖なるものとされたのです。もう完了しているわけです。これから起こることではないです。そして今も現在進行形ですね、今も引き続き愛されているのですから。ですからというのはそれに見合うように憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、そして寛容を身につけなさい。身につけるということは肌身離さずまとうということです。自分の生きたこの肉とすることです。それがまあこの服の意味ですね。今日はこの服着ていこう、明日はこの服着ていこう、そうやってまあ私たち日常生活ではいろいろな服をまあ毎日変えて、まあ、それはとても楽しいことでもありますが、そういう服の概念ではないんですね。新しい服というのは私たちの血となり肉となって私たちと一緒に歩みを進めていく、これが新しいコスチュームであるわけです。愛され続けていると言っています。さあどこから愛され続けているのでしょうか。いつから愛され続けているのでしょうか。それはイエス様が十字架に釘付けになって死なれたんですね。そしてその死、死なれただけではなくて、信じない私たちのためにそれを信じさせるために、父なる神の働きにより復活した、復活したその時よりずっと私たちは愛され続けているのです。そしてこの愛は親が子に対するような憐れみの愛情であるわけです。まあ、残念ながらこの憐れみの心としか12節ではさらっとしか書いてないですけれども、これは使徒パウロはここではとても特殊な言葉を使って、この憐れみとは親が子に対して注ぐような、まあ憐れみっていうとなんかちょっと若干上から目線かもしれませんけども、まあかけ根のない愛、そういうふうに憐れみの愛情を私たちは注がれ続けているというふうにパウロは言っているのです。どういう服を着なさい。私たちが着るべき服は良きこと、謙遜、そして寛容と忍耐であるのです。さあ、じゃあ具体的にどういうふうに私たちは新しいその衣を着ればいいのかということが13節に書かれているわけです。13節、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。2つのことがあります。これは具体的です。私たちが日々生きている中で挑戦してトライしなくてはいけないことです。それは1、互いに我慢をするんです。自分だけが我慢するんじゃないんです。互いに我慢をする。そして2番目、互いに許し合う。不平を持っている、持っていたとしても主があなた方を許したようにそのようにあなた方も行いなさいと言っているのです。これ一番私たちが生きているところで難しいのではないでしょうか。 人を許すことができる。そのためには自分の怒りの処理をしなくてはいけないんです。私も2週間前ぐらい、韓国からこっちに東京に戻る前に、あるちょっとしたことをめぐって激しい怒りが久しぶりに来て、本当に怒って、まあ私ももうキリスト教伝道師ですからね、まあ外面っていうのがあるわけですよ、言ってしまえば。あ、そうですか、どうもよくいらっしゃいました。これはちょっと怒ってきちんと物事の道理を言わなあかんだろうと思う時もあるわけです。でもぐっとこらえて、ぐーっとこらえたら、もう抜いたはずの親知らずのところが腫れましたよね。でもうこのまま飛行機に乗って日本に帰ってもう来れないんじゃないかなってぐらい。うちにたまたま2錠だけあった抗生物質飲んだら、まあ翌朝にはまあ腫れが引きました。互いに許し合うし互いに我慢する、これは難しいです。難しいからこそ私たちは常に心に留めてなくてはいけないのではないでしょうか。心に留めていることすらしてなかったら、ちょっとこのことは私たちが現実に行うことはできないんです。しかし許し合うことに大変意味があるというふうに言っているのです。それはなぜかといったら、神の方を見ないで自分で自分の思いで自分の人生を決定し続けて生きてきた私たちをも、神様は大丈夫、大丈夫だから、私はあなたを愛していると言い続けてくださっている。だから私たちは許し合うことが求められているんです。さあ今日の真ん中はもうここにあります。14節です。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。寛容や忍耐、良きこと、謙遜をまず私たちはまあこれは倫理的な勧告ですから、まあトライしていきます。そして許しにもチャレンジしていきます。しかしそれらすべての共にというのは、それ以上に愛を着なさいと言っているんです。愛を着る、そしてこの愛は絆であると言っているんです。愛は絆である。絆とは何でしょうか。絆とは互いと互いとをつなぎ止めるものが絆ですね。ですから関係性がないところには絆はありません。自分一人だったら絆は何も必要でもないし、誰とも結ばれることがない。しかし愛は絆なんです。そしてこの絆は完全である、切れることがない関係性であると言っているわけです。そして15節、キリストの平和であなた方の心を中を支配させなさいと。キリストが自らの命を捧げて私たちと神との反目し合う関係を整えてくださった、このキリストの平和であなた方の心を支配しなさいと言われているわけです。私が訳するところではこうです。キリストの平和が支配するあなた方の心の中を、そのためにあなた方は呼ばれた一つの体の中へ、そして感謝するものへと呼ばれたと。私たちは非難するものではないのです。憎しむものでもないのです。許し合って愛し合って感謝するものだということで、私たちは呼び集められているわけです。マラキの今日の予言のところで、神様に民は立てつきました、どのように愛を示してくださったんですか、あなたの愛なんて見えませんと。こういうことが私たちの日常茶飯事の中で感じることは多いわけです。韓国社会に生きてますと、まあ儒教という言葉で一言では片付けられないほどの意味のわからない上下関係であるとか、そういう中で韓国の国民全員が束縛されて生きています。 キリストを信じていてもそうです。他の宗教を信じていてもそうです。しかしその束縛された中でも一人一人の心の内には素晴らしい良きものが、愛があるのです。私たちはこの愛を着てさらに変わっていく必要がないでしょうか。もちろん日本人もそうです。私たちも束縛されています。しかし私たち一人一人の心には愛が与えられていて、私たちには美徳も与えられています。そちらの方へと私たちは変えられて、そしてその変えられた新しい輝きを出して生きるように私たちは招かれているのではないでしょうか。さあ、どうやって私たちはそのように生きていけばいいのかということがこの16節に書かれています。それはキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいというのです。人を呪う言葉、人をそしる言葉、人を貶める言葉ではなくて、キリストの心、言葉が皆さん方一人一人の心の中にないときに、私たちが言う言葉は呪いの言葉にすぐなってしまうからなのです。そして心を神に向けて賛美することを求めましょう。そして互いに足りないことを教え合いましょう。支え合いましょう。最後の17節は具体的な実際の生き方が進められています。一つ、すべてをイエス・キリストの名によって行うことが求められています。食べるにしても飲むにしても遊ぶにしても、すべてをイエス・キリストの名によって行う。そして次に、イエス・キリストによって父なる神に感謝を祈る、捧げる。ここが日本人がキリスト教がわからないところの一番重要なところだと思います。日本人は祈るって言うんですよ。何かあったら Pray for Japan、 災害が来ても何があっても祈るって。誰に何を祈ってるんですか。わからないんです。ただ漠然と世界が平和でありますように。キリスト教はそうでないんです。私たちの願い、思いを聞いてほしいのです。神に届けて聞いてほしいのです。その時にイエス・キリストのお名前によってこの世を作られて私たちに命をくださった神に願うのです。ここが抜けた時にその祈りはただの、言葉になってしまう。ただの感情、思いになってしまう。ここが私たちのキリスト教信仰の中心であるということを最後にお伝えしたいと思います。さあ、最後にこのことは私たちには十分にできているでしょうか。難しいんじゃないでしょうか。私たちの本当の思いは何でしょうか。私たちが人に見せていないこと、見せられないことはありませんか。教会に来ました。私たちは誰に何を祈っていますか。どのように祈ってますでしょうか。口先だけの祈り、賛美、習慣である信仰、それを私たちは一旦自分の脇へと置いて、もう一度新しい衣を着て今日から前に進む必要があるのではないでしょうか。今日は神の前に私も皆様も心を静めて自分のことを悔い改めたいと思います。それはなぜか、私が皆さんが愛したいもののために自らを許すものへと変えられる、自らが許すものへと変えられるように悔い改めましょう。愛したいもの、そして愛するべきもののために自らが変わることを求めましょう。そして互いに許し合いましょう。切れる絆ではないのです。吹けば飛ぶような絆はいらないのです。完全な絆を私たちは自分の中に持とうではありませんか。完全な絆は愛です。完全な絆はイエス・キリストの名によって私たちにすでに与えられています。イエス・キリストの愛のみが私たちが今日から着ていく命の新しい服であります。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、あなたの名前を賛美します。イエス・キリストの神よ、あなたが私たちのために自らの命を捨て、私たちの罪を許し、そして私たちを新たな命へと導くために、私たちのために復活してくださったことを感謝いたします。聖霊なる神よ、私たちに今日も命を与え、私たちの営みを豊かにし、私たちの迷いを導いてくださることを感謝いたします。今日はキリストの体である教会へと招かれたことを感謝いたします。私たちがどうぞ自らの思いではなく、古い衣を脱ぎ捨てて新しい衣を着、互いに許し合うものとして愛の絆を私たちが持つことができますように、私たちの愛の絆が世界を一つにするきっかけとなりますように、私たちの心を豊かに養ってくださいますように、現実の中でさまざまな苦しみ、精神的悩み、経済的困難、人生が見えなくなっているものも多くいます。しかし私たちの思いではなく、どうぞ神様、あなたは私たちを愛している、あなたの愛が私たち以上に苦しみの中にいるものに注がれますようにお祈りいたします。どうぞ礼拝が終わり、それぞれのところへ帰っていきますが、それぞれの場所であなたを賛美し、あなたを愛する者として生きていくことができますように導いてください。ここにいる者のすべての祈りと感謝と合わせて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。